広報長泉2022年11月1日号ナンバー1415発行長泉町役場編集行政課電話055-989-5500直通郵便番号411-8668静岡県駿東郡長泉町中尖828ホームページ https://www.town.nagaizumi.lg.jp e メール広報@town.nagaizumi.lg.jp 音訳声のサークルあけぼの記事は一部割愛してお届けします。表紙は静岡朝日テレビの西尾梓アナウンサーがパークゴルフ場を取材している写真です。パークゴルフ場がオープンします。町民の皆さんの健康づくりや世代間交流の拠点として整備を行ってきたパークゴルフ場が11月20日日曜日にオープンします。町民の皆さん、ぜひご利用ください。11月の住民窓口課休日会長午前8時30分から午後5時15分および休日納税相談午前9時から正午は11月12日土曜日です。11月20日日曜日よりパークゴルフ場がオープンします。11月20日日曜日、桃沢エリアにパークゴルフ場がオープンします。町ではこれまでパークゴルフ場の設置に関して町の最上位計画である総合計画において重点プロジェクトに位置づけ整備を行ってきました。パークゴルフは自然の中でのウォーキング運動にとどまらず、太陽の光を浴びながら芝生の上でプレーすることでストレス軽減効果も期待でき、子どもから高齢者まで様々な世代が楽しめるコミュニケーションスポーツです。町はこのパークゴルフ場が町民を中心とした皆さんの健康づくり、世代間交流の拠点施設として広く利用される施設となるよう運営していきます。またパークゴルフ場を設置した桃沢エリアには少人数で利用できるコテージ、バーベキューサイト、サウナなどを配備した桃沢野外活動センターや陶芸、絵画などの創作活動が楽しめる桃沢工芸村、キャンプサイトで川のせせらぎを感じることができる桃沢キャンプ場、野球など多くの競技ができる桃沢グラウンドが隣接しています。ぜひこのエリア一帯としてお楽しみください。設置概要、所在地長泉町元長久保895番地内桃沢グラウンド南側、面積約 2.2 ヘクタール、コース面積約 1.4 ヘクタール、コース天然芝2コース、計18ホール、駐車場60台、大型バス1台、その他、子ども用ホール、練習用ホール。使用方法、予約なしで使用できる施設ですが、当日の混雑状況によっては使用できない場合もあります。当日の空き状況は電話で問い合わせください。使用料、 町民一人一回、個人一般300円、小中学生200円、65歳以上200円、団体20人以上、一般250円、小中学生150円、65歳以上150円、回数券6枚綴り、一般1500円、小中学生1000円、65歳以上1000円、1回18ホールです。施設休場日、毎週月曜日、月曜日が祝日の場合は会場、12月28日から1月4日、予約方法、パークゴルフ場に電話で申し込む、パークゴルフ場電話番号 055-941-8955、 受付時間午前9時から午後5時、11月18日金曜日までは健康増進課で予約を受け付けています。詳細は町ホームページをご確認いただくか、直接お問い合わせください。問い合わせ健康増進課、電話 989-5575。 高齢者の総合的な相談支援窓口、地域包括支援センターの体制を強化します。地域包括支援センターとは、地域包括支援センターは高齢者の総合的な相談支援窓口として全国の市区町村に設置されています。センターでは専門職として主任介護支援専門員、ケアマネージャーや保健師、社会福祉士などを配置して、それぞれの職種に応じた専門性の高い相談支援対応が可能となっています。なお町内では現在3つの小学校区を担当エリアとして設置したセンターが連携を取りながら地域の高齢者のさまざまな相談支援に対応しています。体制強化の背景、高齢化が進展する現代において、高齢者が要介護状態となっても住み慣れた地域で自分らしい暮らしを営むことができるよう、住まい、医療、介護、介護予防、生活支援が一体的に提供される仕組みを強化する重要性が高まっています。しかし、近年、高齢者本人に関する相談支援だけでなく、子どもや障害者など、高齢者の家族を含む多様な事例や、8050、ダブルケア、生活困窮など、複合的な問題を抱える事例に対するセンターの支援体制について課題がありました。8050とは、80代の親世代が自宅に引きこもる50代の子どもの生活を支える状態のことです。ダブルケアとは、子育てと介護を同時に担うことです。このことから、センターの体制を強化するとともに、町がセンターの機能を補完しながら、複合的な問題などに対し、迅速かつ適切に対応できる体制を構築するため、町全体の高齢者支援の体制について見直しを行います。体制変更の内容。1、町の体制強化。現在の介護や障害、子ども、子育て、生活困窮に関する相談支援や地域づくりなどの取り組みを生かしつつ、地域の幅広い支援関係機関の連携のもと、属性や 世代を問わない相談支援、多様な社会参加に向けた支援、地域づくり支援を一体的に実施するために、中層的支援体制整備事業を強化します。中層的支援体制整備事業とは、市区町村における既存の相談支援などの取り組みを活かしつつ、地域住民の複雑化、複合化した多分野にわたる支援ニーズに対応する包括的な支援体制を構築する事業です。2、高齢者の総合相談支援窓口、地域包括支援センターを3カ所から2カ所にし、機能の集中、高度化。現在、3つの小学校区ごとのエリアに設置している地域包括支援センターの体制を見直し、国の設置ガイドラインに沿っておおむね中学校区に準じたエリアとなるよう、自治会単位を基本に町内の南北2つのエリアに設置するとともに、専門職を増員して相談支援体制を強化することで、センターの機能を集中・高度化します。合わせて2カ所の地域包括支援センターにおける認知症予防と発症初期への対応力を強化します。表があります。担当エリア、期間名の順にお伝えします。令和4年度まで、北小学校区、長泉北地域包括支援センター、長泉小学校区、長泉町地域包括支援センター、南小学校区、長泉南地域包括支援センター。令和5年度から、北部、自治会名、元長久保、上長久保、屋台住宅、八部平、下長久保、池田、小尻住宅、八戸、駿河平、南一色、東部南一色、滑上尖、総ヶ原、エンゼル、鮎壺、木瀬川伊勢、長泉北地域包括支援センター所在地、長泉町下長久保 781-1、 長泉ホーム地域づくりセンター木お花内、電話 941-5335、 ファックス 941-5337。南部、自治会名、シャリエ中戸狩、中戸狩、小木曽、新野町上、新野町中、新野町下、シャルマン、駅上、駅中、駅下、すすき原上、すすき原下、シャリエ南、シャリエ東、西、原、東、三軒屋、エンゼル西、グランツ、杉原、原文、高田、竹原、シャルマン竹原、本宿、鮎壺、木瀬川伊藤、長泉南、地域包括支援センター所在地、長泉町下戸狩 457-2、 特別養護老人ホームさつき園内、電話 918-2121、 ファックス 918-2123。 地域包括支援センターの機能は、高齢者に関する 総合相談、介護保険、在宅介護、健康問題、経済問題、認知症や精神疾患、権利擁護など、認知症予防と発症初期への対応です。
Q&A、 高齢者のことで困ったときは、地域包括支援センターにご相談ください。介護のこと、質問、介護保険サービスを利用したいのですが、どうすればいいですか？答え、まず、町への要介護認定の申請が必要です。その後、介護保険のサービスを利用するための計画、ケアプランまたは介護予防ケアプランを立てますので、地域包括支援センターまでご連絡ください。なお、本人または家族が申請に行けないなどの場合は、地域包括支援センターが手続きを代行することもできます。認知症のこと、質問、物忘れが多く認知症にならないかと不安です。答え、認知症予防の教室など利用できる認知症予防事業を紹介します。質問、家族が認知症かもしれないが、病院を受診したがらないのですが。答え、専門職が訪問し、認知症専門医と連携を取りながら、認知症の確定診断や適切な医療・介護サービスへつなぐ認知症の初期対応を行います。地域包括支援センターにお問い合わせください。健康のこと、質問、最近足腰が弱くなり寝たきりへの不安があります。答え、町が行う介護予防の取り組みが利用できます。地域包括支援センターでは様々な介護予防の取り組みを紹介します。質問、一人暮らしで持病があり急に具合が悪くなったらと不安があります。答え、一人暮らしの高齢者を見守るサービスを紹介します。またシニアクラブやサークルの集まりに参加することで近所の人と交流も生まれ孤立を防ぐこともできます。近所の高齢者のこと、質問、最近顔を見かけなくなった高齢者がいますが、一人暮らしなので心配です。答え、地域包括支援センターにご連絡ください。訪問して様子を確認し、必要な場合は関係機関と連携して解決に努めます。質問、近所の高齢者が虐待されているようなのですが。答え、高齢者虐待が疑われるときは、地域包括支援センターに通報してください。早期に第三者が介入することで深刻化を防ぎます。家族のこと、質問、母の介護をしていますが、つい声を荒げてしまいます。答え、介護する人の負担やストレスを軽減するためのサービスの紹介やサービス利用への支援を行います。質問、長泉町に住む一人暮らしの親が心配なのですが、なかなか様子を見に行けません。答え、配食サービスなど、定期的に一人暮らしの高齢者を見守るサービスを紹介します。お金や財産管理のこと、質問、最近物忘れが多く、お金の管理に自信がなくなってきました。頼れる身内もいません。答え、判断能力が衰えた場合に備えて、任意後見制度を利用して、後見人を選んでおくことができます。地域包括支援センターでは、後見制度についての情報提供や、制度利用に向けた支援を行っています。この他にも、高齢者に関する相談、困りごとなど、お気軽にお問い合わせください。 問い合わせ長寿介護課、電話 989-5537。 11月12月は県下一斉の滞納整理強化月間。あなたは大丈夫？税・保険料は期限内に納付しましょう。町税は皆さんが暮らしやすい街づくりを行うため、福祉や教育、公共施設の整備などに使われる重要な財源です。町税の滞納は財源が損なわれ、行政サービスの低下につながります。より良い生活を支えていくためにも期限内の納付をお願いします。滞納するとどうなるの？納期限を過ぎると20日後に督促、1ヶ月後に催告、そして財産調査、滞納処分、監査、税金などに充当されます。法律では督促状を発送した日から10日を経過した日までに納付しない場合は、財産を差し押さえなければならないことになっています。滞納税が累積して高額になったり、悪質な場合には、滞納整理の専門機関である静岡地方税滞納整理機構へ移管することがあります。令和4年度35件移管中。令和3年度の滞納処分状況。令和3年度の滞納処分差し押さえの実績は次の通りです。差し押さえ種類、預貯金62件、生命保険9件、給与・年金27件、不動産・土地・家屋など4件、動産・美術品・娯楽品など0件、その他31件、合計133件、納税などは便利な口座振替で、引き落とし口座をご登録いただくと、納期限に登録口座から自動で引き落としを行います。ぜひ、納め忘れがない便利な口座振替をご利用ください。町ホームページからもご登録いただけます。取扱金融機関、静岡銀行、駿河銀行、清水銀行、静岡中央銀行、静岡県労働金庫、三島信用金庫、沼津信用金庫、富士伊豆農協、みずほ銀行、ゆうちょ銀行、三菱 UFJ 銀行、ウェブ登録不可。なお、詳細は町ホームページをご利用ください。滞納処分、どんなことをするの？滞納期間や金額に関係なく、財産が見つかれば差し押さえを行います。預金差し押さえ、口座の差し押さえを行い、預金残高を滞納税などに充当します。不動産差し押さえ、差し押さえを行うと不動産登記に差し押さえの記載がされ、抵当権者などにも差し押さえたことを通知します。給与、売掛金、年金差し押さえ、勤務先、取引先などの担当者に連絡し、毎月の支給額から差し押さえ禁止額を引いた金額を滞納税などに充当します。生命保険差し押さえ、証書番号をもとに生命保険の差し押さえを行い、生命保険を解約して、解約返礼金を滞納税などに充当します。自動車差し押さえ、自動車のホイールにタイヤロックを施し、走行不能にします。捜索、住宅や店舗に財産がないか調査します。 裁判所の令状などは必要としない強制調査です。購買、差し押さえた不動産や自動車などをインターネット購買で売却し、売上代金を滞納税などに充当します。執行停止、財産調査や捜索などで差し押さえができる財産が発見できなかった場合や、納付困難である場合など、視力回復をするまで催告を停止する手続きを行います。納付できない事情がある場合は、税務課にご連絡ください。滞納は放置せず、まずは相談を。毎月第2土曜日に納税相談コーナーを開設しています。徴税を期限通りに納付することが困難な方は、未納額が累積する前に早めの納税相談をお願いします。相談日、11月12日、12月10日、令和5年1月14日、2月11日、3月11日の土曜日、時午前9時から正午、ところ役場1階子ども未来課カウンター、電話相談か納税相談希望とお伝えください。なお、相談の際次のものを用意いただくと相談がスムーズです。直近3ヶ月程度の収入と支出をまとめたもの、明細またはメモか、ローンなどの返済計画表、借入れ残高がわかるもの、印鑑、認め印か、契約時に必要。平日は午前8時30分から午後5時15分まで、税務課窓口で相談を行っています。詳細はホームページをご利用ください。問い合わせ、税務課、電話 989-5507。
第34回長泉美術展入賞作品を紹介します。対象、全4部門合計117点から最も優れた作品が大賞として選出されました。洋画、坪井のしだれ桜、これ村修司さん。審査員の評価、樹齢のあるしだれ桜をこれだけの大作にうまくまとめ上げています。どっしりとした安定感と絢爛さが表現できている秀作です。彫刻の部彫彫賞、サンセットアロハフラ、池田豊司さん。審査員の評価、緻密な造形で商品ながら見事な作品です。しなやかな体の動き、破綻のない造形は隅々まで神経が行き届いています。まるで音楽が聞こえてくるような臨場感、色彩も素晴らしいです。彫刻の部町議会議長賞、藤井志穂美さん。教育長賞、石井光明さん。奨励賞、安藤由紀子さん。陶芸の部町長賞、練り込み花器、安藤明さん。審査員の評価、多彩な色付け、練り込みなどいろいろチャレンジした作品です。蓋の部分を変えることができるように考えられているところが面白いです。陶芸の部町議会議長賞、阿保野真由美さん。教育長賞、高垣茂美さん。奨励賞、高木美希子さん、島本正夫さん。洋画の部町長賞、修也くんの世界、江部光恵さん。審査員の評価、何か呼び止められるような若い絵です。お孫さんが好きな世界でしょうか。興味ある深海魚の世界が色鮮やかに表現されています。洋画の部町議会議長賞、加藤隆さん。教育長賞、川口博子さん。奨励賞、杉山直美さん、中谷俊二さん。 前田光則さん、磯口誠一さん。日本画の部長調賞、月下美人、柏木瑠璃子さん。審査員の評価。新生画として広がりのある構図と色彩は、見る人を引き込む力があります。背景の群青の中心部を黒色にすることで絵の深みが増すでしょう。日本画の部町議会議長賞、勝又真由美さん。教育長賞、青木きぬみさん。奨励賞、島本いすずさん。問い合わせ、長泉町美術展実行委員会事務局、障害学習課内、電話986-2289。下隣駅前、コワーキングスペース。令和4年度社会実験。日々進化する利用者と作るみんなのコワーキングスペース。町は、町づくりに携わる人がつながる場としての利用や、地域のにぎわい創出に思いを持った人をサポートするコワーキングスペースの社会実験を10月3日月曜日から始めました。運営は公募により選定した民間事業者が行い、起業を目指す人の相談やフリーランスの方の交流、仲間でのイベント企画など、にぎわい創出のための取り組みを民間事業者の目線で相談に対応します。令和4年度は社会実験として利用者のニーズや空間の活用方法を調査しますので、ぜひご利用いただき、ご意見などをお寄せください。コワーキングスペースの運営目的、社会実験を通して町のキーマンを発掘し、長泉町で起業やイベント開催など何かやりたい人を並走支援していきます。ミーティングルーム、企業体験、相談会やセミナーなど様々な利用に対応しています。利用希望者と相談しながら今後の利用方法を検討していきますので、まずはご相談ください。ミーティングルーム、利用内容及び時間、要相談、利用料、施設維持費3時間1000円。コワーキングスペース、起業を目指す方やフリーランスの方などが利用する共有スペースです。Wi-Fi 無料、時間制限なしも利用可能です。コワーキングスペース利用時間、平日午前10時から午後5時、利用料、施設維持費、1日利用200円、半日利用100円。セミナーやワークショップなどの活用例、座席のレイアウトの変更やモニターも利用できます。問い合わせ、有限会社日の出企画山田、電話070-509-6918、産業振興課電話989-5516。個人向けのスマホセミナーを開催します。日程、時間、内容、ところの順にお知らせします。12月5日月曜日、午後1時から午後2時基本講座、午後2時15分から午後3時15分応用講座1、ウェルピア長泉。12月7日水曜日、午後1時から午後2時基本講座、午後2時15分から午後3時15分応用講座1、午後3時30分から午後4時30分相談会、コミュニティ長泉。令和5年1月17日火曜日、午前9時から午前10時応用講座2、午前10時15分から午前11時15分相談会、防災センター。午後1時から午後2時基本講座、午後2時15分から午後3時15分 応用講座1、午後3時30分から午後4時30分相談会、南部地区センター、2月3日金曜日午後1時から午後2時基本講座、午後2時15分から午後3時15分応用講座2、午後3時30分から午後4時30分相談会、南部地区センター、2月6日月曜日午後1時から午後2時午後2時15分から午後3時15分基本講座、午後3時30分から午後4時30分相談会、防災センター、2月7日火曜日午前9時30分から午前10時30分応用講座2、ウェルピア長泉、2月8日水曜日午後1時から午後2時応用講座2、午後2時15分から午後3時15分相談会、コミュニティ長泉、基本講座内容、初心者向けに3グループに分けて解説。グループ1、電話のかけ方、カメラの使い方、インターネットの使い方。グループ2、アプリのインストール方法、地図アプリの使い方。グループ3、メールの使い方、LINE などの SNS の使い方。応用講座1、スマホでのマイナンバーカード申請方法やマイナポータルの活用方法などを解説。2、新型コロナワクチン接種証明書の取得方法。相談会内容、基本講座及び応用講座の内容の範囲内でわからないことや困っていることの相談。共通事項、講師、株式会社コサウェル社員、定員各回10人、複数回の受講ができます。持ち物、スマートフォン。申し込み期限、各開催日の前々日。申し込み方法、申し込みフォーム、または電話で氏名、住所、電話番号、年齢、参加希望日を伝える。問い合わせ、企画財政課、電話 989-5504。 11月9日水曜日から15日火曜日に秋季全国火災予防運動を実施します。キッチンで起こりうる火災と予防対策。この運動は火災が発生しやすい時期に火災予防意識の一層の普及と火災発生の防止を行うことで、逃げ遅れなどによる死者の減少と財産の損失を防ぐことを目的として毎年実施されています。今回は食欲の秋にちなみ、ご家庭のキッチンで起こりうる出火事例と予防対策を紹介します。ガスコンロ。コンロに火をつけたまま放置したり、周囲の可燃物がコンロの火に接触すると火災になることがあります。出火事例、調理中にその場を離れたために出火。冷凍食品を揚げるときに霜や氷がついたまま油に入れ、溶けた霜や氷が水蒸気となって油とともに飛び散り着火。清掃を怠り付着した油汚れから出火。予防対策、調理中はその場を離れない。揚げ物をするときは加熱防止装置のついているコンロを使用する。冷凍食品は霜や氷は落としてから調理する。グリル内はこまめに清掃する。電子調理器 IH クッキングヒーター。火災が起こりにくく安全性が高いと言われているが、 誤った使い方をすると火災になることがあります。出火事例、専用の鍋を使わなかったため温度センサーが正常に作動せず出火。揚げ物調理で決められた量より少ない油量で調理したため温度センサーが正確な温度を感知せず油の温度が急上昇し出火。予防対策、専用鍋を使用する。揚げ物調理では規定量の油を入れ揚げ物モードで調理する。調理中はその場を離れない。電子レンジ、マイクロ波と呼ばれる電磁波を照射して食品中の水分を振動させてその摩擦熱により食品を温めますが、誤った使い方をすると出火する恐れがあります。出火事例、アルミホイルで容器に蓋をしていたため火花が発生し出火。庫内に食品のカスや汚れがあったためその部分に電磁波が集中して出火。予防対策、金属類を加熱しない。食品の包装に記載の注意事項をよく読む。庫内はこまめに清掃する。低温着火、低温着火とはガスコンロなどの熱を発生する器具に隣接する木材が長期間にわたり熱せられ木材に火がつく温度より低い温度にもかかわらず燃え出すことを言います。出火事例、ガスコンロに面している壁の中から出火。予防対策、ガスコンロは壁から15センチ以上離す。15センチ以上離すことができない場合は防熱板などで処理をする。問い合わせ、富士山南東消防本部予防課、電話972-5802。
情報ステーションプラス。マイナンバーカードは作りましたか？マイナンバーカード申請窓口の臨時会長出張申請を行います。平日役場に来ることが困難な方などぜひこの機会をご利用ください。なお、マイナポイント付与対象者のカード申請期限が9月末から12月末に延長されました。臨時会長1、11月26日土曜日午前8時30分から午後5時15分役場住民窓口課。2、12月24日土曜日午前8時30分から午後0時15分南部地区センター。出張申請、11月6日日曜日、11月9日水曜日ウェルディ長泉、11月13日日曜日、11月16日水曜日コミュニティ長泉、11月24日木曜日、11月27日日曜日マックスバリュー竹原店、いずれも時間は午後2時から午後4時。共通事項、持ち物、身分証明書、顔写真があるものは1点、運転免許証など。顔写真がないものは2点、保険証と通帳などが必要です。問い合わせ、住民窓口課、電話989-5509。オミクロン株対応ワクチンの接種について。新型コロナウイルスワクチン接種の接種間隔が5ヶ月から3ヶ月に短縮されました。オミクロン株対応ワクチン接種券3回目以降の発送について、8月までに接種3回目4回目を完了した12歳以上の方には順次接種券を郵送しています。なお、7月1日から8月9日までに4回目接種をした65歳以上の方には町で予約日時を割り振り郵便はがきでお知らせします。接種日の変更や予約の取り消しなどはコールセンターまたは予約サイトから変更ができます。 すでにオミクロン株対応ワクチンを接種された方は対象外です。転入された方、従来株ワクチンを2回以上接種し、接種から3ヶ月以上経過している12歳以上の方で、前回接種後に長泉町に転入された方は手続きが必要です。接種可能日1ヶ月前から健康増進課で接種券を発行します。持ち物、接種済証または接種証明書と本人確認証、マイナンバーカード、運転免許証など、オミクロン株 BA.4-5 対応ワクチン使用開始時期について、集団接種11月2日水曜日、個別接種各医療機関11月17日木曜日、個別接種は11月16日水曜日までオミクロン株 BA.1 対応ファイザー社製ワクチンを使用します。3回目以降の接種の対象者で接種していない接種券がお手元にある方は、お手元の接種券でオミクロン株対応ワクチンの接種が可能です。初回接種の方は従来型ワクチンを使用するため、オミクロン株対応ワクチンは接種できません。オミクロン株対応ワクチンとは、BA.1 や BA.4-5 はいずれもオミクロン株の種類です。そのため、BA.1 対応型であっても、BA.4-5 であっても、現在流行の中心であるオミクロン株に対しては、従来型ワクチンを上回る効果が期待されます。また、従来株とオミクロン株の2種類の成分があることにより、より多様な新型コロナウイルスに対応できると考えられています。問い合わせ健康増進課、電話986-8769。ちょうどいい子育ての話に参加しませんか？子育てコンシェルジュなどによるちょうどいい子育ての話を行います。感染症拡大防止のため少人数での開催ですが、少し息抜きをしながら子供のことを考えるきっかけにしませんか？ここで A 面を終わります。テープを裏返して B 面は頭からお聞きください。繰り返し。